こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日あなたと一緒に深く掘り下げていく資料なんですが、これが、ちょっと変わってまして、あるバドミントン教室のオンライン教室が公開した一本のブログ記事です。
バドミントン教室ですか。それはまた随分変化球な情報源ですね。政治とはかなり距離がありそうですけど。
そう思いますよね。ところがこの記事、中身がもう驚くほど本格的な政治分析レポートになってるんですよ。設定は2026年1月18日。
まさに今日ですね。
ええ。高市首相が衆議院の解散に踏み切ったという、架空のシナリオをもとに書かれてるんです。
なるほど。未来の出来事をシミュレーションした一種の政治 SF みたいなものですか？
いや、面白いのは、こういう一見畑違いの場所から非常に強い視点を持った論考が出てくることですよ。この記事、なんか単なる分析というよりは、一つの政治的な動きをどう解釈するか、どう意味付けるかというフレーミング、つまり物事の捉え方の枠組みそのものを提示しようっていう、こう強い意志を感じますね。
まさに。そしてそれが今回の私たちのミッションなんです。この記事の筆者は、この解散を単なる政局だとは片付けずに、民主主義を問い直す勇気ある決断だとまで言い切っている。その熱い主張は一体どんなロジックに基づいているのか、その骨格をあなたと一緒にじっくりと解き明かしていきたいと思います。
いいですね。特に首相が持つ解散権といういわば伝家の多宝と、これを多くの人が考えるような政権に有利なタイミングで使う通り投略の道具っていう見方じゃなくて、国民の意思と議会の構成のズレを修正するための民主主義の調整機能なんだと捉え直している点、ここが、この記事の議論の出発点であり、最もユニークな核心部分と言えそうですね。では早速その核心から見ていきましょうか。記事がまず問題提起するのは、現代の政治が抱える根本的なねじれです。一方では、フィクションの中の高い首相は発足以来高い支持率を誇っている。しかしもう一方では、国会内での自民党の立場は単独過半数もなく極めて弱い。この矛盾した状況を指摘してるんですね。
支持はされているのに手足は縛られている状態ということですね。これは現代の政治、特にメディアが発達した社会では起こりがちかもしれませんね。個々のリーダーの人気は、例えば SNS なんかで瞬間的に高まることがある。でもそれが議会の議席数っていう形に反映されるまでには、どうしても数年のタイムラグがこう生じてしまう。この速度のミスマッチが政治へのもどかしさとか不信感の一因になってるという見方もできます。
なるほど。構造的な問題でもあるわけですか。そして記事は、じゃあなぜそんな矛盾が生まれたのか、その原因を前政権、つまり岸田政権時代の政策にあると断定しています。具体例として LGBT 理解増進法を挙げて、これによって自民党の岩盤支持層が離れてしまったと。で、日本保守党や参政党に票が流れた結果が今の議席数なのだと。
つまり今の議席の構成は過去の政権への評価であって、現在の高い首相への評価ではないというロジックですね。有権者の今の気持ちと議会の構成との間に時間的なズレが生じているんだと。
まさにその通りです。で、このもどかしい状況を記事は非常にキャッチーな比喩で表現してるんですよ。エンジンは F1 カー並み。これは高い首相の高い支持率のことですね。なのに肝の車体、つまり議席数がボロボロ。これでは国民のためにアクセルを踏みたくても車体が分解してしまって前に進めないと。
この比喩はうまいですよね。非常に複雑な政治状況を誰にでもわかる機械の故障っていうイメージに置き換えてる。こう言われるとリスナーとしては、じゃあ早く車体を修理しなきゃって気分にさせられるじゃないですか。つまり解散総選挙という修理を論理的にも感情的にもごく自然で必要なことだと感じさせる力があるんです。政治的な決断をまるで技術的な問題解決のように見せる、これも一種の強力なフレーミングですよ。
確かにそう言われると、ただ解散すべきだと言われるよりずっと説得力を感じますね。そしてこのズレを解消するために、首相が国民に直接問いかけるのが今回の解散総選挙なのだと記事は位置づけているわけです。今の私の人気と期待に見合った戦えるだけの議席をくださいと、国民に信を問う正当な権利の行使なのだと。
ええ、 国民から得た信任、いわゆるマンデートをですね、政策を実行するための具体的な力、つまり議席数に直接結びつけようとする試みと分析できますね。非常にダイレクトで、ある意味純粋な民主主義の考え方とも言えます。
ただこのロジックで解散に踏み切ったとしても必ず出てくる批判がありますよね。
ええ、
大義はあるのかと、野党や一部メディアからまず間違いなくこの言葉が飛び交うはずです。記事はその点についてもかなり踏み込んで反論してるんですよ。
そこが一番の見せ場でしょうね。
ええ、記事はここで非常に大胆な、そしてシンプルなカウンターを繰り出すんです。ちょっと引用しますね。選挙をすること自体が最大の大義でぐる。
おお、来ましたね。これも強力な一撃です。議論の土俵をひっくり返すような。
まさに本社のロジックはこうです。民主主義の主権者は誰ですか？国民ですよね。その国民に、今の政治でいいですか、この私にこの国を任せてくれますかと意見を聞くこと、つまり選挙以上に正当な理由なんてこの世に存在しないと。いつ選挙をしていいとかいけないとか、そんなルールはないんだと。首相が今民意を問いたいと思った瞬間、それが大義になるのだと主張しています。
この主張、一見すると乱暴に聞こえるかもしれませんけど、民主主義の原点に立ち返った考え方とも言えます。ただ一方で常に議論になるのが、政治の応答性と安定性のトレードオフなんです。この記事は国民の意思をリアルタイムで反映する応答性をもう絶対的な価値として置いてますよね。
はい。
でも頻繁すぎる解散は政治の空白を生んで、腰を据えた長期的な政策課題、例えば外交とか社会保障改革とか、そういうことに取り組めなくなるっていう安定性を損なうリスクもまあ当然あるわけです。
なるほど、コインの裏表のような関係なんですね。
ええ、この記事はその安定性という側面には意図的に触れずに、ひたすら応答性の重要さを訴えかける戦略を取っているように見えますね。記事の中で使われているリセットボタンを押すという表現も象徴的ですよね。
あ、その表現出てきましたね。今の議席構成は前政権の路線を継承した石破茂氏にふさわしい構成であって、高市首相にふさわしい構成ではないと。だから一度リセットして、高市首相は本当に国民の期待に応える仕事をするための体制を整え直す必要があるんだ。
面白いのは、それを単なる権力欲とか戦略としてではなくて、政治家としての責任感の表れだとまで表現している点です。国民からの高い支持、つまり大きな期待という思うにを背負ったからこそ、その期待に応えられるだけの道具、つまり議席を求めるのは当然の責任だっていう論理展開ですね。これは解散権の行使を利己的な行動から利他的な行動へと意味を転換させるレトリックです。
責任感ですか。いやー、見方が180度変わりますね。そして記事の論調はここからさらに鋭さを増していくんです。野党からの批判に対して非常に辛辣な見方を示していて、
やはりそこも避けては通れないテーマですよね。
ええ、野党の党首たちが理不尽だ、党利党略だと声を荒げる様子を想像しながら、筆者は彼らの言い分をこう翻訳してみせるんですよ。高市首相の支持率が高い今、選挙されたら我々が負けてしまう。だからお願いだから選挙はしないでくれ。
うわぁ。
これが野党の本音だ、と。そして、なんとも情けない話ではありませんかとバッサリ切り捨てています。
手厳しいですね。でもこれは非常に効果的な、まあ、反語ですよね。相手の主張を単純化、矮小化して、みっともないものとして描き出す。ただこの部分をもう少し深く分析すると、筆者が考えるあるべき政治家の姿とか、あるべき民主主義の姿がより鮮明に浮かび上がってきます。
と言いますと、
記事の主張を整理すると、まず野党たるもの、いつでも受けて立つ、我々の政策の方が国民のためになると常にファイティングポーズをとっているべきだという理想像があります。その上で、あの面白い比喩が出てくるわけです。
自分が弱いから試合を延期してくれと泣きつくスポーツ選手はいないというあれですね。
そうです。この比喩もまた政治を、政策の優劣を競うスポーツの試合というフレームに落とし込んでいる。このフレームの中では、選挙のタイミングに文句を言うことってルールへの不満じゃなくて、単なる役者の言い訳にしか聞こえなくなってしまう。そして自分たちの準備不足や人気のなさを棚に上げて解散に反対するのは、筆者によれば民主主義を否定する行為そのものであるとまで断定しています。
民主主義の否定ですか。かなり強い言葉ですね。
同じでしょうか。スポーツの試合なら強い方が勝つのが正義かもしれない。
でも政治における野党の役割って与党と戦って勝つことだけじゃないですよね。たとえ少数派であってもその意見を代弁したり、時には解散を思いとどまらせることも含めた権力へのチェック機能という重要な役割があるはずなんです。
確かに試合に例えてしまうと、そのチェック機能という側面が見えにくくなりますね。
そうなんです。この記事のフレームワークは、政治を政策の優劣を競う一種の決闘のように描いています。勝てる時に勝負を仕掛けるのは戦略の基本で、それに対して今はやめてくれと泣きつく側は、そもそも土俵に上がる資格がないという非常に厳しい、ある種マッチョな政治観とも言えるかもしれません。
なるほど。記事を読み進めていると、その勢いに飲まれそうになりますけど、一歩引いてみるとそういう構造になっているわけですね。さて、ここまで様々な角度から分析してきましたが、全体をどう捉えればいいでしょうか？
このバドミントン教室のブログ記事が提示したかったのは、結局のところ非常にクリアで一貫した一つのメッセージだったと言えますね。今回の解散総選挙の本質は、国民の期待つまり支持率と政治の実行力つまり議席数とのズレを国民自身の審判によって解消することにあるんだと。
まさにその一点に集約されますね。そして筆者は、野党が繰り出すであろう大義なき解散といった感情的な批判に惑わされずに、今誰が国民の声を聞こうと正面から向き合い、誰が選挙から逃げようとしているのかという、その一点を見極めるべきだと読者に強く訴えかけています。特に印象的だったのが、記事の最後にある魂の編集語気という部分です。傍観者になるな、当事者になれという非常に熱い呼びかけで締められていて、
だからこそこの記事から私たちが得られる最も重要な視点は、冒頭でも少し触れたフレーミングの力、つまり物事の捉え方を変える力なんだと思います。首相による解散というニュースを単なる永田町の権力争いとして消費するんじゃなくて、民主主義の根幹に関わる国民の意思の再確認と政治権力の再構築のプロセスとして捉え直そうよと。その視点の転換をこの記事は非常にたくましいレトリックと情熱で促しているわけです。
筆者が選挙を単なる投票行為ではなく、お祭りであり有権者にとっての最強の武器だと表現しているのも、その意図の表れなんでしょうね。
まさにその通りです。政治をどこか遠い世界のことだと冷めた目で見ている有権者に対して、これはあなた自身の問題なんだ、最強の武器を持ってるのに使わないのはもったいないじゃないかと、主体的な参加を力強く喚起しようとしている。その熱意はバドミントン教室という意外な発信源だからこそ、逆に純粋に響く部分もあるのかもしれません。
記事の最後はこう締めくくられています。私たちの手で最強の日本を選び取ろうではありませんか。本当に力強い言葉です。この記事の主張は、突き詰めるとリーダーへの高い支持率というのは、そのままそのリーダーが率いる政党に議会でより大きな力、つまり安定多数の議席を与えたいという国民の意思の表れであるという大前提に立ってますよね。
ええ、その前提がこの記事の論理全体の土台になっています。高い支持率と過半数の議席を求めることは道義であると。
そこで最後に、あなたにも考えてみてほしい問いを一つ投げかけてみたいんです。あるリーダー個人を強く支持することと、そのリーダーが率いる政党が単独過半数を持ち、他党との面倒な妥協なしに政策をスピーディーに進めることを望むこと、この2つは果たして必ずしもイコールなのでしょうか。
とても重要な問いですね。
あるいはこういう可能性はないでしょうか。有権者があるリーダー個人のリーダーシップは高く評価しつつも、議会では多様な声が反映されるように、あえて一つの政党が強くなりすぎないねじれの状態を実は望んでいるという可能性、つまりこの記事が問題だと指摘したねじれこそが、実は有権者の隠れたバランス感覚の表れという見方です。さて、あなたはどう考えますか？